黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。黒部座ストーリー、今月は新春スペシャルをお送りしています。ゲストは昨年まで YKK 株式会社の会長を務められ、現在は取締役の吉田忠宏さんです。吉田さんは黒部の食について造詣が深く、黒部で水餃子の定着のきっかけもお作りになりました。今月は吉田さんに黒部の食をテーマにお話を伺います。お楽しみに。黒部座ストーリー新春スペシャル最終週の今日は、シアターオリンピックス、黒部の食文化のこれからなどについて吉田さんにお話を伺います。海外の方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか ね。
実はその時は8月23日から9月23日までですけども、1ヶ月間5週間、はい、ということなので、戸賀村と黒部市でステージを設けて、はい、それでお客様を受け入れて見ていただくと、
は
い、
ま
あ、演ずる方たちは20カ国近い35劇団ぐらいの方たちがどんどん次々やってくるんで、どの劇団のどの演目を見たいかによってそこの場所へ行かなければならない、
はい、
でこれはそれ結構大変なんですね。
そうですか、でもそういった観光を楽しんだり、あるいは ね、そういったことも含めてのというところで、
それいい機会なんですね。そこで実はこの地域の産品、あるいは、はい、食料品を食べていただく、あるいは食料品をさらに加工したものを食べていただくみたいなことが、富山県 の、はい、その山あいの、ステージのあるところで、滞在していただいて、
はい、
1日3食お食べいただくわけだから、その時ぐらい地元のものを食べていただければいいなと、いうふうに思ってますけど ね。
何が必要になってくるでしょうかね。
逆を考えれば分かると思うんですけど、我々が海外行った時にいろいろなものが受け入れられる人と、その生まれ育ったところの食だけを受け入れる人がいる、
はい、
でできるだけその国際化のいいチャンスで、海外からもずいぶん見にいらっしゃるので、その人たちも今度日本という場所の食事、そういうものを体験していただく、だから全員が違った意味の国際化に挑戦していただいて、戸賀村って言ったらもう合掌造りとか、建築住宅ですよね、黒部はちょっと違いますけれども、それから温泉があったりいろいろなそういう場所ですから、それは不便だとか、たとえ多少なんていうか不慣れなために苦痛だとかだけども、それに慣れていただく、知っていただくことが非常に何かを発見するではないだろうか。ただそのまんまで通る人と、例えば私も黒部のことは分かってるんですけど、戸賀村のことが全部分かってるわけじゃなくて、それで戸賀村にある彼らが来たら泊まるであろう、旅館であるとか、あるいは民宿、民泊、泊まってみたんですよ。で泊まってみたら、やっぱり私ですらびっくりするのは、部屋にロックが何もない。
あ、そうですね。
個室には何にも襖とそういうものだけで、いやそんなのは不必要なんだと、これでいいんだということをちゃんと説明してあげなきゃいけないんだけども、説明したら半分の人は分かってくれるかもしれない、あるいは若い人は案外早く分かっていただく。でもその防犯だとかね、そういうことで慣れ親しんでる多分欧米の人たちはいかがなものかって言って、気にされる方、でそれに対してじゃあどうするのか、何かの施錠できる仕組みをがどうするのか、でそういうのが全部整って、あそこは行ってもいい、 楽しめるし、
はい、
なおかつこういう配慮が全部されてるから大丈夫だ、安全安心が提供されるから大丈夫だ、と思ってもらうならば、はい、でも実は地元にいる人は分かって当たり前ですから。
そうですね、
ところがそれが当たり前じゃない人たちにとっては結構大変、はい、
そうですね。宇奈月温泉なんかにもいらっしゃったら、もしかしたら温泉の入り方から、ね、学ばなきゃいけないって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですもんね。まあ、
そうですね、そうですね、楽しんでいただいて。
そうですね、はい、じゃあやりすぎないような、あの、そうですね、おもてなし、温かいおもてなしって、
どうしても宗教的、はい、あるいは生活習慣的に、受け入れられない方もいらっしゃる。
ああ、そうでし
ょうね。そういう方にはどうするかっていうな、あとはおっしゃるようにね、やりすぎない、
はい、
あのそのまんまを知ってもらう、
まんまを、
はい、いいと思いますね。
黒部座ストーリー、これから何かなさってみたいことですとか、それから希望されてることって。
まあ、あの、はい、私は仕事から世界中行ってて、
はい、
で私の父もそうなんですけども、あのそこの食事を食べるということは徹底的にやってきたつもり、はい、この場所の、海外行ったからお米と味噌汁がないとおしんこがないとダメっていうことは一切ないので、
はい、
で、あの、美味しくないものもあります。それを美味しいと思って食べるっていうところから、こう積み重ねで、なるほど、だんだん美味しさを感じていくんだなっていうのも見つける。ですからそういう体験から、
はい、
彼らがこちらへ来たら何を感じるのか、で私自身は内なる国際化を進めていって、我々の文化を卑下するんではなくて、こういう文化で、あの、ここの地域は出来上がってる、でこれにはこういう良さがある、私はそういうことを媒体となってどんどん広めれればいいかなというふうに思ってます。はい、そういう中から新しい食を発見していきたい、あるいは新しい食を紹介していきたい、
はい、
あるいは新しい食文化も含めた食習慣、食を通じた生活習慣を作り上げていって、当たり前のようになればいい。
はい、
ですから今も、あの、アジア、ハランの人たちが来ると、はい、その人たちは宗教上の理由もあって、こういうものは食べれません、こういうものしか食べれません、それはもうしょうがないですよね。それを用意してあげないと、
はい、
でこれはハランの認証を受けた、あの、レストランで、材料で、あの、絶対大丈夫ですからって言ってあげないと彼ら安心しない、あるいは一日何回かお祈りをしなきゃならない、
はい、
それもそういう場所を用意しなきゃいけない、でそれが向こうではごく当たり前、日本では当たり前じゃないんだけれども、まあ、そういう内なる国際化をどんどん広めていかないと実は縮まっていかないんですね。
食を理解することから始める文化っていうのも、ね、
そうですね、
大切ですよね。じゃあ2019年また食文化を広めていただきたいと思います、はいはい、では、あの、今年1年もどうぞお元気でお過ごしください。
なんか食べ過ぎないように気をつけなきゃいけないんですけども、とにかく元気に一生懸命食べるものを作って食べるように努力します。
黒部座ストーリー、いかがでしたでしょうか。4週にわたってお送りしました新春スペシャル、黒部の食をさまざまな角度から YKK 株式会社取締役吉田忠博さんにお話しいただきました。ありがとうございました。今年行われるシアターオリンピックス、こちらを通して世界中の皆さんがメイドイン黒部を美味しく味わっていただければいいなと心から思います。来週からはまた黒部の旬の食材を取り上げてご紹介していきます。お相手は岩木幸子でした。